マリコの目線でポッドキャスト。さあ、それではポッドキャスト第3回目ということで、はい、師匠今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
あの師匠、本当は私、はい、あのあれでしたね、特別ゲストっていうことで、1回目お願いしますって言ってたと思うんですけど、はい、そのまま、まあいいじゃないいいじゃないっていう感じで、はい、このままあの来ていただいておりますが、
ありがとうございます。
よろしく、でもいいですかね。
使ってください。
いえいえ、こちらこそ一人で喋ってると変な人ですので合いの手入れていただけると大変、は
い、ありがとうございます。
よろしくお願いします、
はい、
あのこの間私あのそうそう、それこそ師匠に教えていただいた、
はい、
親父が来そうな朝3時までやってる、
はい、
あのあそこでですね、
はい、
30代後半の、
はい、
女性と飲む機会があって、
はい、
まあ、
はいはい、
それこそ3時まで飲んでたんですけど、
突き出しに寿司が出てくる。
そう、突き出しに寿司が出てきて、はい、美味しかったです。また相変わらず。そんで何ですかね、その方がね、
はい、
おばさん未満っていう本をご存知ですかって言って、
はい、
あの酒井純子さんという方のエッセイなんですけど、はいはい、私はあの読んだことがなくて、ちょっと分かんないんですけど、
はい、
それはアラフォーの女性がいかにこう痛くないおばさんになるかっていう方法、はい、方法って言うんですけど、まあ、こうだといいよみたいな本なんで、
はい、
なんかこうグロス塗って油物食べたって言われるようになったらおばさんだよみたいなもう今やっぱ天ぷら食べたかなっていう感じになっちゃうのがね、はい、おばさんらしいんですけど、はい、でまあその彼女はいよいよアラフォーで、今まではすごい仕事をね頑張ってきた、だけれどもはっと気づけば周りはみんな結婚して、うん、子供を産んで、うん、自分もこれから子供を産むのかとか、うん、どうシフトしていっていいのか、
うん、
みたいなことを悩む年頃でもおばさん未満なんですよ、私このままおばさんになるんですかね、はい、とかって言って、増田さんはそういう時期なかったですか、
うん、
って言われて、いやちょっとちょうど30代後半は子育てをまあまあしてたので、
はいはい、
どうだったかななんて話をしてたんですけど、おばさん未満っていうのは微妙な言い方だなと思って、
うん、
もうおばさん、おばさんはおばさんじゃないですかね、うん、私も年齢的には、
はいはい、
そう、おじさんはおじさん未満な年齢とかあるんですかね、うん、
いやだからじゃないですけど、はい、今特に、うん、もう若い連中がみんな、
うん、
親父を気取ってるっていうか、
親父気取ってる
っていうか、親父になってるっていうか、その客観的に見てもそうなんですけど、自分らがそれをこう親父って言っときゃとりあえずなんか OK みたいな、あとおばさんも、
女子が特にね、
女子もそう、親父女子もそうだし、最近ちょっと親父っぽいのよねなんつって、そういうライフスタイルをこう言い訳したりとかね、逆に私おばさんじゃなっちゃったからさとかって言いながらとかっていうのも、親父もおばさんもおじさんも全部なんか全部こう言い訳になってる気がするんですよね、
おばさんと言っとけばまあ許されるかなとか、例えばこう地下鉄でドーンってしてもおばさんだから席
を、そもそもアラフォーとかアラフィフとかっていうのも、あのもうそうやってくくっとけばいいみたいな、
カテゴリー的にね、
そうそうそう、あの変な風潮じゃないですか。アラフォー
熟女って45からなんですよ、知ってました？
いや知らない。
そうなんですって、熟女って言ってるのは45かららしくて、私じゃあ熟女ってやっと言っていいんだみたいな感じだけど、すごい遠い、熟女と自分のイメージが遠すぎるみたいな。
熟女って何なんですかね、
まあ、何なんですかね、
そういうほら要するにあのテレビ番組とか、あとそこに出てくる芸人とかタレントとか、あといろんなそのメディアのキャッチコピー的なことの弊害ってただあるじゃないですか。で、もうそれこそ結局こういうことを言うこと自体がこう重箱の隅的な話になるんですけど、例えばセレブってそもそもお前らがセレブじゃねえよっていうそもそもお前らがセレブでも何でもねえよっていうのがセレブっぽいとか、ふざけんな
まあみんなね、
1000人以上のランチ食ったらセレブかよみたいな、セレブそんなもん食わねえよ、
そうだねみたいな、
そういうのあるじゃないですか。
ありますね、
で、ちょっとなんかね、百貨店で買い物するだけで、わーセレブとか、
もう三越とか松坂屋の買い物、
なんかね、
スーパーじゃなくてね、
なんかそういうのと一緒で、
うん
ね、アラフォーって言えばまあカッコつくとかね、とか、うん、
あ
の
なるほど、
でそれのちょっとこうそれが飽き足らず、
うんうん、
今度おばさん、
うん、
おばさんだとちょっとね、
うん、
でもおばさん未満っていうと、
うんうん、
なんかこうなんかね、
もうちょっとでおばさんになりそうだけど、なんかこうあがいてると的な感じ、
まだ違うっていう、う
ん、まだ私おばさんじゃない、
そこの違う、あのね、私まだおばさんじゃないっていうのと同時に、うん、あのそうならないようにあがいてる私っていう、うん、
あ頑張ってる
な、そうそうそう、私はまだ未満だから、うん、あのまだいけるとか、
ああ
のもしくはあの、ね、おばさん未満として私は今こう何かを身につけるとか、
うん、
あの片足突っ込んでるのよね、うん、なんて言いながら、
うんうんうん、
そのでも内心は突っ込んでないもんね、
うん、
みたいな、
うん、あまあまあまあ、うん、そうですね、
つま先ちょっとつけたけど戻しちゃったもんね、うんうん、
あっちみたい
な
風呂じゃね
えみたいな、そうそうそう、
いやまあでもだからね、やっぱ人から見ると45とか40ですけど、うん、
はいはい、
もうババアじゃんとかおばさんじゃんとか言われるし、ね、私が何お姉さんがね話しかけたらおかしいと確かに思うし、
まあまあうね、
お母さんっていうカテゴライズに入ってる時はすごく、
はい、
あの例えばなんとかくんのママがね、はい、とか言いやすかったりしますけど、
はい、
そういうものがないと結構こう言いにくいのかなと思ったりもする、はい、したりね、しますけどね。
そうですね、まあ、うん、だんだんね自分のことの自分の故障と言いますか、それがね
故障ね、
うん、だからその
1回目の名前にちょっと通じるとこがありますけどね、
おばさんはねとか、
うんうんうん、
おじさんはなこう見えてもなとか、
うんうんうん、
っていうのがまあすごいシャレとしてね、
うんうん
う
ん、
いうのは誰でも言うと思うんですけど、
うんうん、
おじさんなんかなお前すごいんだぞとかっつって、
うんうんうん、
だけど昔の人はそのある年齢になったら、
うん
うん、別におじさんって呼ばれようがおばさんって呼ばれようが、
うん、
何のこだわりもなかったと思うんですけどね、
はいはいはい、うん、昔の人、
昔の人はね、
うんうん、
今は自分のことをおじさんおばさんっていうのも、うんうん、多分こだわりもなかったでしょうし、今は多分どっかでこう皆さん抵抗を持ちつつ、
うんうん、
茶化して言ったりシャレで言ったりするのは言うけど、
うんうんうんうん、
なかなかこうリアルには言わなかったり、
うん、
それこそその例えばお子さんとかがいて、
うんうんうん、
そのねそのコミューンの中では、
うんうん、
あのその自分の子供の友達に対して、
うん
うん、あのじゃあおばさんこれあげるからとかってね、
うんうん、
普通に入れたりも
しますね。
それは当然その
子供相手だから、
子供相手だし、
うんうん、
おばさんだし、
うんうんうん、
子供たちから見たらね、
で
も
そうですね、
同世代だったり、
うんうん、
関係ない人におばさんって言われる筋合いはない、っていう、
そうそうですね、つい思っちゃいますよね自分の年上の男の人とかにおばさんとか言われると、
うん、
いやいやいやいや、
うん、
なぜその呼び方でされるの、マスターさんでよくないとか思ったり
しますよね。そうですね、確かにね、まあ、それはちょっと失礼です ね、
なんかね、
そのあれはね、
そうそう、なんか
おばさんこれちょっとあのこれでいいと
かちょっとちょっとちょっと
そこ座れ
ちょっと待てと、
うん、
そういう呼び方ないよね、さんないな、それないですよね、
普通ないですけどね、
普通ないですけどね、そうそう、そういうのもそうですよね、
はい、
なんだろう、なるほどね、
うん、だからその
そう、なんで抗っちゃうんですかね、じゃあ昔の人は抗わなくても今の人たちは故障がたくさんあるから抗うの、選択肢がたくさんありすぎるから、
そうなんですかね、結局はそれもその自分のアイデンティティがあやふやだからじゃないですかね。
なるほどね、
うん、自分が
自分が何者であるか
とか、何者であるかっていうのが
深いとこ行きましたね。
いやいや、だからそれがこうある程度こうなんだろう、まあ自信とはまたちょっと違う意味で、
うんうんうん、
それがあれば、うん、なんて言われようが関係ないやっていうのもあるし、うん、じゃないですかね。だからその
そ
おばさん未満の人とか、
うんうんうん、
あとアラフォーだアラフィフだって言ってる人は、
うん、
その自分の居場所がないから、
うん、
そこで要するに、あ、私そうなんだ、私はアラフォーだったんだ、
うん
うん、アラフォーってなんかちょっと雑誌にも載ってるし、
うん、
ちょっとこうおしゃれっぽい感じだし、
うん、
そうか、アラフォーって言っときゃ許されるんだっていう、そこのねカテゴリーに 属していられるんだ、
ちょっと安心感とかは確かにあるかもしれない、う
ん
う
ん、でさらにそれが5年経ったら、うん、今度アラフィフって言えばいいんだ、うん、そうかそうか、
ああ、
うん、あよかったみたいな、
そこにいやああよかったって思えないもんだから多分今は、うん、わちゃわちゃしてるんだと思うんですね、そのさどうしたらいいの、私がアラフォー、うん、
はい、
アラフォー この感じでアラフォーなんか、うん、で、うん、なんかうまくそこのカテゴライズされるところにうまく入りきれないみたいな、
だからそれでこうなんか雑誌とかで、うん、アラフォーはこうしなさいって言うとするんじゃないですか、
うん、そうか、
うん、
まあ、グロス塗らないみたいな、
そうそうそう、グロスじゃなくてこうしなさいとか、メイクもこうだし、
あ、
その今まではこういうコスメを使ってたとしたら、
うんうん、
アラフォーはもうこれを使いなさいとかっていうと、
服もね、
服も、
うん、 そうですね、
そんなとこで買っちゃダメですっつって、
うん、でもそれは本当にそうだって絶対おかしいもん、うん、なんか
だからそうすると後押しされるから、
うんうん、
そのね、例えば仮にユニクロに行っても、
うんうんうん、
その今までだったらここのワゴンから選んでたものをこっちから選ぼうとか、
うん
う
ん
うん、でね、そのインナーもアウターもそういうので、
うんうん、
でこういうふうにして、
うん、
で雑誌と自分を比較しながら、
うんうんうんうん、
っていうのでうまいことこうね、やっぱり載せられていくわけですよ、
こう世間一般的なアラフォーってこんな感じかなっていうところに自分を乗っかっていくとちょっと安心っていうのはありますよね、
うん、
例えばね、アラフィフもそうだと思うんですけど、なるほど、
だからそれはそれでまあその取り入れても構わないし、
うんうんうん、
別にファッションだしその好みだから、
うんうんうん、
また嗜好品だったりとかそういったものも、
うんうん、
自分がそのね、
うん、
あ、面白いなと思えば、うんうん、そういう映画を見ればいいし、
うんうん、
面白いなと思えばそういうところに出かけていけばいいし、
うんうん、
そういうものを食べればいいし、
うんうん、
だけどあの得てしてほらさ、
うん、
本当に美味しいと思ってるみたいな、
うんうんうん、
美味しくねえじゃんこれみたいなっていうのもあるじゃないですか、
うんうん、ありますね、ありますね、
うん、
そうですね、
なので、まあ、女性はね、
うん、
やっぱりでもそれも含めて僕女性はそれを楽しんでいけばいいんじゃないかなと思うんですけどね、そういうお買い物だったり、
あ、
そのメイクギャップにしても、
うん、
そのエステにしても、
うん、
そのヨガとか、
うん、ヨガ、
うん、ヨガはすごいじゃないですか今ね、
はいはい、
そういうのにしてももっとその色っぽい話にしたとしても、
うんうんうん、
その楽しんでいけるんじゃないかなと思うんですけど、むしろ逆に男の方がめんどくさいんじゃないですかね、
そうい
うのは、
そういう選択肢があんまりないですもんね、
うん、だって女性は単純な話、女性はスカートとパンツとあるじゃないですか、
うんうんうん
ね、
うん、
でも男性はどうしたって、
まあ、たまにスカート履いてる人もいますけど、
まあ
ちょっとね、そうですね、そうですね、
っていうぐらい、そっからしてファッションからして、
あ、
うん、
もうレオン系とかに行くしかないんですかね、
だってユニ単純な話、ユニクロのチラシとか見て、
うん、
女性のやつはどんどんその年のそのトレンドだったり、
うんうんうん、
新しいそのなんかね、
うんうん、
トレンドセット的なユニクロから新しいトレンドを作るみたいなのも出てくるけれども、
はいはい、
男性の方のカタログっていうのはもう変えようがないじゃないですか ね、
うん、そうですね、特に、うん、
結局デザインとか色使いがちょっと変わるぐらい で、
ね、
テーパーが変わるとか、
そうです、
ね、素材が変わるとかぐらいしか、
今年捨ててこらしいですね、
うん、
ユニクロ
あれはいいと思いますけど、うん、だけど結局そのくらい選択肢が狭い中で、
うん、
とおじさんたちはその家族で例えばユニクロに行った時にね、
うんうん、
奥さんとその子供たちはいろいろなその年の、
うんうん、
例えば今年のね、まあ、分かんないけど、
うん、
なんだワンピースとかさ、
うんうん、
なんかああいうのでいろいろ組み合わせたりとか、
はいはいはい、できますけど、
ね、できるけど男お父さんたちは大体もう決まっちゃってるんで、
ポロシャツか T シャツかチノパンかみたいな感じです ね、
そうするとぼんやり携帯いじってるしかないみたいな、
うん、そうですね、多いですよねまだ
そういう、うん、そういうのを、
うん、
あと食い物もね、
うん、食べ物もですか、
食べ物もあるんじゃないですかね、女性の方がだからそういうオーガニックだったりとか、
うんうん、
なんか情報をたくさん持ってたり、
うん、まあ、情報量だけは多いかもしれないですけどね、
で案外そのお店とかも、
うんうん、
ね、
まあ知ってますけどね、
カフェだったりね、そういうレストランとか出かけてったりっていうことはあるんじゃないですかね、
うんうん、
男の方はどうしてもやっぱりね、
でも情報量が多いからいいってわけではなくて振り回されるのが、
そうそうそう、結局まあそういうことなんですよね、
女性はね、
うん、
結局それこそ 何が好きなのみたいな、うん、私はこれが好きだけど、
うん、
社会的にはどうなのみたいな感じになっちゃったりね、はい、して不安になるので、うん、やっぱり、まあ、女性の方が不安になったりすることは多いかなと思いますね。どこに向かってるんだろうみたいなことはね、うん、多分、
うん、だからやっぱりこうなんていうんだろうね、ちょっと表現として合ってるかどうかちょっと分かんないですけど、
はい、
でももうちょっとこうみんな個というか、
あ、
うん、
個ね、
あの
個別の個ね、
インディビジュアル
で、
要するにその独立、うん、一人一人がこう自立独立をして、
うんうんうん、
その上で他人とこう相対したり、
うん、
接したりっていう風に、
う
んうんうん、そろそろ気づいた人もみんなそうなってきてると思うんですよ。うん、そういうことに気づいてる人はやっぱりもう5年ぐらい前からそういうふ
う
になってると思うんですね。で今そういう不安に思ってる人は不安だからそうなってるんだって言われればそういうことなんだけども、でもだからこそその個の時代というか、
きっかけとしてはでもいいと思うんですね、まあ、自分探しっていうのもあれですけど、
うん、
じゃあどうするのがいい、
うん、
好きなのかとか、
うん、
まあ、20代の頃なんて考えてる暇もなかったので、
うん、
好きにできる年齢になってくるかなとも思うんですよ、
うん、
30代40代50代ってどんどん私は楽しくなるかなと思っているので、
うん、
やれることが増えてくるはずだから、
うん、
もうね、なんだろう、20代の頃ってやらなきゃいけないことも多いけど、
うん、
まあ、50代もそうかもしれないけど、
うん、
なんかやれることがやれるようになってくる気がして、
うん、ね、
やれないと思ってるだけだと思うんで、
うん、
逆に年取った方がいろいろやれるよと思ったりするし、
そうですね、
そういうことに気づいた方がきっと楽かなという気はしますけどね、
うん、だからね、あの異業種交流会って
僕
あるじゃないですか、あんなもんやめて
来た爆弾発言
いろんな世代交流会、
あ、でも世代でもいろんな人がいるじゃないですか、もう俺様的な、
まあ、
微妙ですよねその世代も、
うん、じゃあだからそ の, だあのただ世代交流だとちょっと無理があるんで、何ら、
うんう
ん、かテーマちゃんと設けないとダメですけど、
なんか趣味共通してる世代交流会とかそういうことではなくて、
じゃなくてもっと本当はもっと全然価値観の違う人がたくさん集まって、さらに世代も違う人が集まって、
うんうんうん、
少人数で、
うん、
無理やり10人ぐらいで10代後半まあ10代後半ちょっと厳しいかな、まあ、
で
も10代でも大学生ぐらいだったらいいと思うんですけど、
そうですね、
もしくは高校出て働いてる子とか、
うん、
そういうことを、あと20代前半後半、
うん、
30代前半後半、
うん、
40代前半後半、うん、っていうので、まあ、2人ずつぐらい彼にいたとして、
うん、
まあ、12とかね、
うんうんうん、
15とかでいろんなお仕事の人を、
うんうん、
そのまず事務局に応募したら、
それを事務局どこなんです、まあ、師匠のとこ事務局作って
面倒くさいんでやる
行ったからやらなきゃいけないです。
事務局がそれをアトランダムに、
うん、
そのまあ、カップリングして、カップリングっていうかマッチングをしてこっちで、
うん、あ
でこうグループを、うん、くじ引きでもいいんですけど、でやって、
うんうん、
で例えばその山でも海でもどこでもいいんですけどね、なんかその古民家みたいなところとかで、
はいはい、
そのまあ、2泊3日ぐらいの集団生活をして、
はいはい、
でそのいろんなそのパネルディスカッションをして、煮炊きもみんなでしてっていうのをこう 2,3 日やってね、
はいはいはい、
でそこで別に何かを生むとか、
うんうん、
その小難しいことを言わずに、
うん
うん、ああ世の中にはいろんな価値観があって、いろんな世代で若い10代の子でも、
うんう
ん、こんなに真剣に考えてる子がいるんだなとか、
うんうんうんうん、
逆に50歳になってもまだフラフラしてる人いるんだなとか、
うんうん、
そういうことも全部ね、
うんうんうん、
こう見ながら、
うんうん、
それこそそこからそれぞれが好き勝手に答えを見つけていくっていう、
うん、
でそこで交流が生まれれば、もしかしたらね、60代の女性と18歳の男の子がそのね、お付き合いが始まるかもしれないし、
ちょっと怖いけどそれ
いや、いいんじゃないですかね。いや、なんか交流ですよ、交
交
流。
流ね、交流ね。
まあ、それが恋に発展しようがないし、私
まあ
は
そ
構
れ
わない
ね、
ですけど。
18だといろいろ問題かもしれないので、20歳以降にしていただきたいって感じはするけど、
あ、でもいいじゃないですか、
大丈夫
交流だったら。
ですか。まあ、交流はいいですよ。いや、お付き合いっていう、恋に
ダメ
発
です
展し
か
よう
ね。
と。18っていいんでしたっ
いいんじ
け？
ゃないですか、ダメですか。未成年だけど結婚できるじゃないですか、親が OK だったら。
親 OK しないと思う、私が親だったら。だってもう介護だよみたいになっちゃうと、そこはやっぱりねえっていう常識すぎ？
いや、まあ、まあ別にそれはね、それは確かにリアルにはそうですよ。
そこじゃなくて、まあまあ交流をね、したらいいかなっていうこと
そ
で
ん
す
な
ね。
ふうに思います。
じゃあきっと師匠が世代超えた交流会の事務局を やるっていう宣言だったっていうことで
いいで
は。
すよ。
あ、ちょっと楽しみな感じで、それは企画していただい
一回
て。
でもやってもいいかもしれない
ああ、
ですね、そ
面白い
ういう
ですね。
夏大人の
大人の。
林間学校っつって、
ああ、いいです
そん
ね。
な、とりあえず一組
はい。
10限定15人とかっつって、昔のロストみたいに
ロストみたいに、あの、島の
いや、
やつね。
そんな、シビアなあれじゃないですけど、なんかその、ね、
過
集
酷
まっ
なとこじゃ
て、
なくて。
普通に、
普通に
別
看
に
護
バン
師
ガローで
匠
も
と
何
か。
でもいいんですよ。別にそんなね、サバイバルじゃないですから。で、そこで、まあ、初めましてから始まって、普通に林間学校で、
やる大人の林
で、
間学校。
ね、だって火起こしてご飯3食作ると一日中実はご飯作ってるぐらいになっ
そう
ち
で
ゃう
す
んで
よ、
すよ。
そうですよね。だってまず火起こすの大変ですもん
そう
ね。
で、ね、お米も飯盒とかで炊い
そうで
て
すよ
やっ
ね。
て、それを今度洗いをね、片付けとかすすを全部取らなきゃいけないとかやってると、本当3食だったら一日中昼間はご飯作ってる
そう
み
で
た
す
いによ なるじゃないですか。
ね。あれなんか大変だと思
そんくらいこう余分な時間じゃないところでみんなでやって、で中には働かないやつもいたり仕切る子がいたり、でそこでね、で必ずその一応タイムスケジュール的に夜はこの時間はみんなでパネルディスカッションをし
フォーク
なきゃ
ダン
い
ス
け
は
ない。
しないのね。
でもいいし、最後は花火とか
花
があっ
火とか。
て、
泣いちゃうかもしれないですね。
それでもいいんじゃないですかね。じゃあそういうのをこうやって、
やっと見ます。
変なこう理屈を、誰かの理屈を押し付ける回ではなく、こう
そ
やっ
うで
たった
す
ら成
ね。
功しますよって、成功はしねえバカ野郎。 そ
今
ういう、
日2つ目の爆弾が落ちました。師匠。じゃあきっと大人の林間学校、じゃあなんか企画してもらって、
じゃねえよ。
企画してもらって、師匠。じゃあ次回なんかこうちょっ
そう
と
ですね、じゃあ
募集
そ
かけて
の、
来るんだ本当に と思いますけど。
女性限定
女性限定ダメだ、それはダメだな。半々ぐらい。
はい、
ちょっと企画を、じゃあ師匠
じゃあ僕今全部デブにかけて。
やだそれ、女子が集まらないもんだって。
合コン嫌だ。
やだ、合コンになっちゃう。お願いしたいと思います。そんなわけですっごい今日長くなっちゃいましたが、
ありがとうございました。
ありがとうございます。第3回ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。
お願いします。